大山慎介の
ちょっと暮らし北海道。
北海道、関西、中京、関東、そして全国の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。札幌 STB ラジオの中村恵美乃です。
お待たせしました。北海道田舎プロデューサーの大山慎介です。2月もこの時期になりました。というかですね、まあ雪まつりとかまだいろいろね、札幌の雪まつりは終わりましたけれども、まあ、他でも頑張ってましてね。で、何気なくこう2月14日っていうのは通り過ぎましたけど、何ですかね、まあ小さい頃思い出してね、あのなんでこうなんか2月14日って何だったっけなとか思うね。その存在をすら忘れてしまうような年になったんだとかね、いやいやいやとか思いながら、でもまあどうですかね、皆さんのこう例えばお子さんとかね、ルンルンしてると、ルンルンという言葉も使うのかな、今使わないのかな、最近ちょっとそういう点ではですねダメですね。で、本日はですね、この番組は、まあ、いろんなことでいろんな場所でいろんな人と、ね、電話をつないだり、あるいはいろんなお手紙をね、はい、メールをご紹介したりしてるんですけれども、本日はですね、役場の紹介とかって、役場を紹介していく、町を紹介していくっていうよりは、ちょっとねスタッフ陣頑張っちゃって、まあ時々あるんですけれども、日高町なんですけどね、日高町でこちらで、うわこういう取り組みをしてるんだっていうのをちょっとですね、見つけちゃいまして、あるいはご紹介を受けたりしましてですね、で、あの、わこれだったら日高ったら馬だよねと、馬だけどちょっと違う、こんなに東京から来て頑張ってらっしゃるんだっていうことを、こうスタッフが頑張って見つけてきまして、なるほどということで、競馬ファン必聴のですね、今日は情報をお伝えしたいと思いますが、まあこうやって北の大地で頑張ってる方もいるということなんですよね、
はい、北海道の新しい使い方を皆さんと一緒に考える番組、大山慎介のちょっと暮らし北海道。今日も札幌から北海道の魅力をたっぷりお届けします。この番組は土屋ホーム、野口観光グループの提供でお送りします。
大山慎介の
ちょっと暮らし北海道。
大山慎介のちょっと暮らし北海道、北海道札幌 STB ラジオからお送りしています。
はい、ということで本日はですね、日高町です。はい、日高町、場所どこですか。
場所はどこ。
日高地方ですね、はい、日高っていう名前はね有名だと思うんですよ。
そうですね、日高昆布もありますし、日高昆布もありますし、ね、日高山脈もありますからね、
日高山脈もあって、はい、その日高管内の日高町、
はい、
これあの昔からね、北海道ファンでいらっしゃってありがたい方には、日高町と紋別町と一緒になったんだよねってこう知ってる方も結構いらっしゃるんですよね。2つが合併したのはもう12、3年前になりますね。そして日高町というふうになりました。ですからこの番組で1、2度取り上げさせていただいたとかね、やっぱりすごい人気なんですよね。山あいのちょっと暮らし、
はい、
山あいの日高町で、ちょっと飛び地合併なんですけれど、海側の昔の紋別町、この紋別地区ですね、こちらの方は、こちらはですね、馬、まあ馬、馬、
はい、
3回言った馬ですよ。で、馬であるとともに海に面してるんで、非常にですねいろんなことが楽しめると。だ、日高町のコンテンツは海も山も一緒に楽しめると。
そうですね。
でね、紋別町の方は、紋別地区の方はね、紋別地区、紋別町、紋別地区の方は、あれ1時間かかんないのかな、新千歳空港から50分くらいかな、
かからないかもしれないですね、
かからないと、うん、50分くらいだね。そうすると多分サテライトオフィスとか今後ねがっちり来るのかなと思ってるんですが、そうですね、うん、そういう地区ですよね。本当にいろんな自然豊かで、なおかつ交通の便も意外といいっていうか近い、はい、日高地区の中では、うん、非常に新千歳空港にも近い地区で、本日はなんと東京からやってきて、
はい、
同じ馬でもこんなことされているっていう若者をスタッフ見つけてきました、
はい、
これ本当すごいなと思ってるんですけど、はい
はい、牧場を受け継いで5年目ということでベルサイユファーム代表の岩崎隆文さんとお電話がつながっています。岩崎さんよろしくお願いします。
はいお願いいたします。
中村恵美乃です。お願いいたします。
はいよろしくお願いします。
はい大山慎介です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今のベルサイユファームっていうふうに、ね、お伝えしましたけどこちらの方は、はいまあ、全体の牧場の名前 で、
はい、
で実は岩崎さんは、高文さんはこう普通の牧場とは違うことをこう東京から来てやられてるとスタートし始めたっていうふうに聞いたんですけど、
はい、
東京出身なんですもんね。そもそもね。
そうですね東京が出身になりますね。
で5年経って日高に来られて5年経って、
ね、はい、
で普通の牧場とは違うよっていうのはどういうことなんですかね。
ですね、ベルサイユファームの方では、京そばの今の、はい、生産を行っておりまして、
普通にこう京そばをベルサイユファームはやってると。
そうですね、生産を行ってますね。
日高地区ですからね、
はい、
たくさんありますもんね。それって違うと、
はいはい、そうですね、もう一つのベルサイユリゾートファームという方で、はい、今、引退馬。引退功労馬を、はい、預かっておりまして、そちらで今、牧場を、そうですね、ちょうど1年ほど経ったかなっていう。
僕ね、岩崎さんの高文さん、はい、リゾートファームの方ですね、ベルサイユリゾートファームを作って、
はい、
引退馬、養老馬とも言うんですか。
そうですね。
養老馬とも言う、要は今まで功績があってこう頑張ってきた馬、ね。
はい、
馬って可愛いですもんね。でもね本当ね、
そうですね、目が優しい、
可愛いっていうのかな、あの瞳を見るたびに僕人生が現れる思いがするんですけどこの今までのねことが、はい、あでも高見さん若いですね、お声おいくつですか。
そうですね、
おいくつですか。
今27歳ですね。
ガッチョン27、はい、そうですか、僕より4つ下だ。あ冗談です、30違いますねすごいですね。じゃあ若くて東京から来られて、
はい、
そして今普通の、まあ、普通のっていうのも変ですけど競走馬のベルサイユファームの中にあえて引退馬と、
はい、そうですね、
リゾートファームを経営しよう頑張ろうと、これはきっかけは何ですか、はい、やっぱり引退馬自分で何とかしてみたいというそういう思いですか。
そうですね、もともとはですね、生産の方のベルサイユファームで繁殖、
はい、
引退した子を最後まで見てあげたいっていうのがきっかけで、まずは そこから始まったんですよね。もともと自分は乗馬から入った人間なので、
ええ、
やっぱりその、
ね、
はい、競走馬上がりの馬とかにも結構ずっと乗ってたり出たんですよね、
はい、
でやっぱりその競走馬のその行き先というか、うん、そういうのがやっぱりいろいろと分かってきた中でやっぱりなんとかやっぱりこんなにも土地があるし、まあ、場所ですね、
はいはい、
あったりもするんで何かそういうことができないかなっていうところを考えて始めたのが、
ということはもともと東京時代から乗馬に親しんでた。あそういえばそうだ、スタッフの取材で乗馬クラブで国体にも出たっていう情報があるんですけど、
あ、そう
ですね、やっぱりそうですか、はい、じゃあもう乗馬の腕はもう一級品で、でベルサイユファームで普通にこう一般の競走馬を見てきたけれどもやっぱりこう引退する馬に対して何とかしたいというふうに思うようになられて、
そうですね、
その一歩目はどうする、これ今引退馬を見てますというふうにおっしゃりましたけど、
はい、
そんなにないですよね、そういった牧場って。
そうですね、やっぱり引退馬と言いますと何ですかね、やっぱり経済動物っていう枠組みの中のものになってしまいまして、やっぱり生産性がなくなってしまうとやっぱりお金を生み出せない。
そうですよね、
そうなってしまってやっぱり、うん、なんですかね、
種牡馬生活ももう終わってるんですもんね、
はい、そうです ね、
そうそう、
やっぱり種牡馬になれなかった子たちとかも、
あそういうこともね
いたりもするので、
ね、
はい、
そうですか、いやでこう 1年ほど前って言いましたけど、最初はどのような形から始まったんですか、引退馬を。
初めはやっぱりうちの生産の方の牧場から引退した馬を、その最初はその牧場内、そのベルサイユファーム内で併用してたんですよね。
ああ、はいはい。
でそうする中で、まあ、その馬主さんが一番最初に馬主免許を取って、
はい、
自分の目で見て買って走らした子をちょっと預かってくれないかっていうことを。
あ、そうか、馬主さんが
そうですね、
自分の馬を預かってくれないかと。
そうですね、
そうですね、
はい、まあ、もともとうちの馬だけでやってたんですけれども、もうそういうのやってるのであれば、もしよかった可能であれば、そのやっぱり思い入れがやっぱり一番最初の馬っていうのもあるので、預かってくれないかっていうことがきっかけで、少しずつ口コミで広がっていきまして、
で、あ、そっか、分かってきた、はい、あ、なるほど、はい、ベル、
はい、
高見さん、こういうことですよね、ベルサイファーム、はい、ご自身の牧場の馬の引退馬以外に馬主さんからも頼まれて預かってくれないかと、うちの馬ももうちょっとね、引退しちゃったんだよね、でも思い入れあるから手伝ってくれない、引き取ってくれないっていうか、見てくれないっていう形で徐々に増えてきたと。
そうですね、
はあ、そういうことか。
でその大きなきっかけを作ってくれたのが、そのローズキングダム。
ローズキングダム、
はい、
僕馬券はほとんど買わないんですけど、馬は大好きなんですね、
はい、
ローズキングダム、名前は本当存じ上げてます。 J1 ジャパンカップか。
そうですね、
ジャパンカップですよね、
買ってますね、はい、
あれもう10年くらい前なのかな、もう違うかな、まあ、10年くらい前ですね、ローズキングダム、ね、ところでね、高見さんね、はい、そうやって一頭ずつ増えてくるじゃないですか、
はい、
そうそう、施設ってどうしてるんですか
今ですね。施設をやっぱりファンの多い馬でしたので、ね、ローズキングダム自体が、
はい、
やっぱり生産やってるっていうこともありまして、その検疫というか貿易上の関係でちょっと離れたところに一つ牧場がたまたま空いてたところがあったんですよね、でそちらにあと新たにちょっと引退馬牧場っていう形で。
あ、そうですね、そっか、ベルサイファームから独立してというか違う場所で引退馬専用 の、ね、リゾートファームの方に今、はい、引退馬が移ってると。
そうですね、切り替えてっていう形で。
いいですね、
はい、
これ岩崎さんね、はい、日高に来て5年になるじゃないですか、
はい、
こういった馬と格闘した5年だったと思うんですけど、
はい、
普通のこうまだ若い27歳、もうそれ聞いただけで僕ね、はい、もうすごいなと、いろんな意味ですごいなと思うんですけど、はい、日高の生活は大丈夫ですか。
そうですね、慣れましたね。
慣れた馬との格闘と一緒にですね、日高の日常の生活、はい、なんか ここは思ったよりすごいなっていうところあります。
電気がなくて、もう星とか月の明かりだけで明るいんだなっていうのが。
電気がなくても
はい、
ちょっと大きな声では言えませんが、電気がなくても
街灯がなくても、
ね、それはあるよね、
はい、
いやね、綺麗だもんね。そうですか。でもいや、こそういう、まあ、素敵な部分もあれば、いや、ちょっと待てと、はい、これ覚悟してきたけど、こう今までは馬で一生懸命だったけど、さすがにここはちょっと今勘弁してくれっていうようなところあります。
寒さですかね。
寒さ、
寒いです
ね。寒さ、でも馬だって寒さに耐えてるわけですよね。
そうです ね、 あのね、馬はあれですね、暑さより寒さの方が強いんですよね。
強い、あ、そうか、馬寒さの方が強いんだ、
はい、そうです。なのでやっぱ北海道が結構メインで今。
あ、それでだ。それで僕最初にホースレッキングした時、冬に馬に乗って1時間ね、乗ったことがありますが、乗馬させてもらったことありますけども、そっか、冬の方が馬得意なんだ。
そうですね、涼しい方がやっぱり得意なんです、ね、
そうですか。でもまだ高見さんはちょっと寒さに東京生まれだときついと
ね、
でも熱い思いでなんとか頑張ってほしいんですけど、じゃあそうすると今ベルサイユリゾートファームで引退馬が、はい、別のところで徐々にこう頑張ってらっしゃると、 でも資金、はい、資金もなんか募ったっていう僕新聞記事を読んだんですけど。
あ、そうですね、一番本当に最初でやっぱりあの認知度というかそういうこういう活動をしてるっていうことをやっぱり多くの人に知っていただきたかったこともありまして、クラウドファンディングで。
あ、クラウドファンディングか、はい、そうだそうだ、あの北海道の、ね、地元紙では本当かなり取り上げられててクラウドファンディング、それであのベルサイユリゾートファームの引退場の方の資金にも当ててると。
そうですね、
もう全部埋まったんですか、全部建て計画終わったんですか。
今そうですね、旧車建て替え中でして今月の末には一段落するかな。
ああ、なるほど、ちょうどいい感じですね、
は
い、
そうですね、
そうですか、分かりました。そうするとどうですかね、高見さん、あのここまで来て5年走ってきて、はい、そして引退馬日高の生活にも慣れつつもちょっと頑張ってねここまで来て、はい、今後じゃあ日高の町にこの牧場を通して何かしたいってことってありますか。
やはりあれですね、まあ、今その日高町っていうのがやっぱ観光の名所って言いますか、そういう観光するところがあんまりないかなってないのかなっていうのがありまして、なのでやっぱり 馬がやっぱり日高はメインだと思うんですよね、イメージ的に、
はい、
なのでやっぱりその引退馬を使った施設、まあ、テーマパークみたいな感じですよね。やっぱりその引退馬自体はやっぱお金を今のところ生み出せない、自分たちで生み出せないっていうこともあるので。
そっか、餌代も何も全部かかるわけですよね。
そうです、今あのやっぱりファンの方々のやっぱり支援いただいて、うん、私たちもその何ですかね、その引退馬たち生活というかその経営をしているところがありますので、もう最終的には本当にもう自分たちその馬たちがお金を生み出して過ごしていける。
なるほど、
はい、
ということは匠さんとしては引退したけれどもまた新たな価値がその馬たちと一緒に、そうですね、まあ、観光牧場なのかどういう牧場なのか分かりませんけれども、今後日高の町でこう一つのスポットとして魅力として磨いていこうと。
はい、
これでも僕ありだと思いますよね。そう、応援したいですね、本当ね。
ロッド馬との共栄って言いますかね。
共栄ね。
はい。はい。共にやっぱり反映していきたいっていう。
そうですね。
はい。
わかりました。ぜひですね、27歳の若さで頑張ってらっしゃるということで、地元北海道では非常にいろいろね、あのマスコミ等でも取り上げられてらっしゃいますけれども、今後私どももですね、勝手に応援しますんで。邪魔にしないでくださいね。
すいません。
今日はどうもお忙しいところありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで日高町のですね、岩崎隆文さん27歳。久々ですよね、若者。
そうですね。
ね、でもやっぱりこうそうですか、東京で乗馬で国体にもね出てるという乗馬の方ですが、日高に来られて5年目。ベルサイユリゾートファームの方で今頑張ってると、
はい、
もちろんねあの普通の競走馬のベルサイユファームの方でも頑張ってらっしゃるんでしょうけどね、はい、引退馬をどうするかってこれ昔僕もねちらっと聞いたことあるんですけど、このように一生懸命やってる若者って言ったら失礼なんですけど、若い方とお話しするの初めて。そうですよね、競馬ファンならずともあの後どうするのってふうに思うじゃないですか。
そうです、
ね、で想像すると分かるわけですよ、うん、あの後こうねって、うん、でもそうじゃないと、ね、活躍したもしくは活躍はそんなしなかったんだけれども馬主さんがこれちょっとさっていう時の受け皿、
はい、
それを高文さんが考えたと、うん、だけど資金はないとクラウドファンディングで頑張ったと、うん、すごいね、なかなかそういうのっていいですよね。
そうですね、うん、
観光僕の拠点にしたいと、
うん、
日高の町のためにと、
ええ、
これねこういう若者が何人か揃うとね日高の町も、また今ポテンシャルありますからね、あのいろんな動きが出てくるのかなと思います。で実は今は紋別地区の方をあの馬のね、海沿いの方ですけれども、はい、お話ししましたが、山の方の日高地区の方はちょっと暮らし住宅がたくさんあります、
う
ん、この番組でも何度もねお伝えしました、
はい、そうですね、
これねあの 日高地区 山の方で、いやちょっと暮らし住宅ありますよねと、あるんだよねって、最近関西から来てます、あ来てるよねって、もう普通にこういう会話でもね、日高地区の方そんな何もないんだよねって、スキー場もちょっともちょっとしたものしかないしって、えちょっとしたものですかって、うんそうなんだよねって、あのまあ長さ3000メートルみたいな、もうねこれ関西で僕何十回言われたことか、本当に中京の方にも、はい、あれ立派なスキー場ですよねとかって、うん、そのスキー場で来週23日ありがとうフェスティバルっていうのがあります。あそうだそうだ、これそうだ、ありがとうフェスティバルですね、来週23日、子供なんかいろいろあるんですね、仮想スキーコンテストとかそういうイベントもありますし、3月8日にはまた日高国際スキー場でイベントがあります。雪合戦とか犬ぞりとかそういうのもあります。冬のアクティビティ頑張ってるんですね、はい、まあ、今年無理でもぜひ日高国際スキー場の方もマークしてもらえたらなと、うん、でちょっと暮らし住宅は電話番号いいですか、
はい、日高町役場、日高総合支所、地域経済課、観光グループまでお電話ください。
長い
電話番号を
長いでもちょっと暮らし住宅バーンだね、
はい、はい、お伝えします。01457-2008 01457-2008、平日の午前9時から夕方5時までお問い合わせください。
何年前かな、もう数年以上前ですけど、お電話を私がつないだ時にゆっくりしたいっていうことで整骨院にで来られた方いましたよ、確か
いらっしゃいましたね、
いて、ですごく忙しいと、はいというね、やっぱり日高って奥深いな、日高町ってやっぱり山と海があるんで奥深いなと思いました。
大山慎介のちょっと暮らし北海道。今週のプレゼントです、
はい、今週は
日高町から石崎水産海産物セットを5名様にプレゼントいたします。
あれ石崎水産さんってこれ、はい、札幌でもいろいろイベント出たりしてますよね。
そうですね、
有名ですよね、あ、はい、この海産物セット、
はい、
あそうです、いいですね、
こちらのその時期旬のおすすめの魚介をこう合わせて詰め合わせで送らせていただきますので、
いろんな種類あって
お任せください。
美味しいですもんね、
そうですね、
ということは当選の時にポンと石崎水産が自信を持っておすすめるということですね、
はいはい、大山さん合言葉をお願いします、
はい、27歳っていいな、あ違うんですか、あ違う、そういうそういうことじゃない、今日は久々ですんでね、はい、日高町というふうに書いて、決して、まあ、間違ってローズキングダムって書いたらそれはそれで OK ですけどあるいはね引退馬とか書いても OK ですけど、一応日高町とお願いします、
は
い、
町の名前日高町、日様の日に高い低いの高い日高町と合言葉を書いてください。ご応募は住所、氏名、電話番号を必ず書いて、おはがきは郵便番号 060-8705 STB ラジオちょっと暮らしプレゼント係まで、メールは kura@stv.jp です。締め切りは2月21日金曜日必着でお願いします。
この海産物セットはですね、届いたら多分びっくりでしょうね、うん、地元の人間も食べたいと思いますか、ということで日高町です、よろしくお願いします。
大山慎介のちょっと暮らし北海道、今週もお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
当選者の発表です。
今週は
1月26日放送、合言葉は北海道の新しい使い方、ご案内したプレゼントは、ね、はい、アッサブ町から北里焼酎セットミニを4本セットにして抽選で5名様に
飲み比べセットね、
そうです、
昆布も、ね、はい、ありますよ。
当選者は北海道倶知安町エミリーさん、愛知県常滑市森尾さん、岐阜県多治見市美奈子さん、大阪府堺市恵子さん、京都府京都市健さんです。おめでとうございます。
この飲み比べてね、感想いただきたいですね、うん、最近ちょっと昆布がね一番人気だったりする時もあるんですけど、やっぱりメイクインの、ね、あの焼酎が馴染みが本州のことはないので、逆にね、まあ、さつまいもとメイクイン両方あるんで、ね、飲み比べていただけたらなと思いますけどね。
そして今月も毎週の市町村プレゼントとは別にダブルチャンスプレゼントとして STB が運営する札幌テレビショッピングから美味しいプレゼントをお送りいたします。
今月は
今月おはがきメールをいただいた方の中から抽選で2名様に滝川市楽々食品の柔らか豚角煮をプレゼントいたします。
滝川ってもちろんジンギスカンあるでしょ、でこれもね、そしてね、合鴨も美味しいんだよね。
有名ですよね。
何でもあるよね、あそこね、本当ね、はい、
はい、こちらおはがきメールでぜひともご応募ください。締め切りは2月21日金曜日必着です。ダブルプレゼント希望と書いてください。
はい、ということで今週はですね、日高町でした。久々ですね。そしてちょっと暮らし住宅にあるいはそちらで滞在された、あるいはね、日時居住してますっていう日高町のそういったお話は今まで何度かお伝えしてたんですが、
はい、
何度かといってもこの12年中数年の間ですけどね、うん、お伝えしてて、その度に関西中京の方から、あーすごいね、そういうのもあるんだっていうお話だとか、札幌の方から、いやそうだよねっていう反響はいただいてました。ありがとうございます、はい、ということなんですが、やっぱり日高の門別地区の馬、しかもこの引退馬をどうしようかと、その志、僕の一言で言いますけど、要するに先ほど経済的にという話ね、そこでお金が生み出されないんで、それをこうしっかりと受け止めて、いろんな馬主さんも含め、そしてご自身の所有馬も含め、いろいろ、じゃあ次の日高地区の日高町の観光の何かにしたい、馬にもいいことしたいっていう、そういう若者の気持ち、すごいなと思いますよね。言うのは簡単ですけど、いやぜひですね、皆さん、ドリームファームなんですけど、ベルサイユドリームファームなんですね。また時々この高文さんと連絡を取って、この番組ね、時々あれですよね、こういった頑張ってる人シリーズをネットワークしたらって言われることあるんですよ。メールで、メールでいただいてて、
はい、
ネオムさんネットワークした方がいいよって、そんなことも考える大山慎介でした。はい、
大山慎介のちょっと暮らし北海道、また来週この時間にお耳にかかりましょう。お相手は中村恵美乃と、
今日も来週も、そしてずっとあなたのそばに、大山慎介でした。
ではまた来週。この番組は野口観光グループ土屋ホームの提供でお送りしました。